創世記の12章です。今日は5節からですね。今までの流れを覚えてますかね。大丈夫ですよね。ノアの洪水があって、その後に、セム、ハム、ヤペテがそのノアの息子としていて、その3人から全ての国々が、その、民族が増えていくんですよね。そうやってセムの歴史、セムのその家系からアブラハムのお父さんのテラが生まれて、テラから、ここではまだアブラムですけど、アブラムが生まれるわけです。で、そのアブラムを主が呼んで、12章の1節にあるみたいに、1節、2節、3節、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。信仰で踏み出すんでしたよね。アブラハムは神がどこに導かれるかわからないまま行ったんですもんね。ここでカナンの地に行くためにって書いてありますけど、それはこれを書いたモーセがそれを全部知った上で、カナンの地に行くためにってつけたはずですもんね。新約聖書のヘブルの11章の方では、どこに行くかわからないのにって書いてありますもん。アブラムは神のその導きに従って、神に導かれる、その示される地に行ったって、どこに行くかわからないけども。そうすれば、そうすればっていうのは、生まれ故郷、あなたの父の家を出るってことですよ。自分の慣れして親しんできた環境とか考え方とか、そういう風習とか、そういうのを全部捨てて、どこに行くか分かんないけども、神が願っておられる、その導かれる、その示す地に行きなさいっていうことを、 それをするのであれば、その2つ、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名を祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。それを聞いてアブラムは信仰によって、4節、主がお付けになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であった。もともとはカルデア人のウルだったんですよね。あの前のメッセージの時に、私はウルをイランと言ってたらしいですけども、イラクの間違いです、今のね。慎んで訂正いたします。今のイラクのあるところです、ウルっていうのは。イラク、はい。5節を読んでから一言祈ります。アブラムは妻のサライと甥のロトと、彼らが得たすべての財産とカランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日もこの箇所を通して、あなたが語りたいと願っておられることを、私を先頭に、ここにいる一人一人が知ることができますように、このメッセージを聞く一人一人があなたの願いを受け取ることができますように、主をどうぞ助けてください。お願いします。語る私を清めて、助けてください。聖霊によって語ることができますように、主をどうぞ導いてください。これを聞く一人一人も、どうぞあなたが聖霊を与えてくださって、聖霊によってあなたが言わんとしておられることを理解し受け取ることができますように、主をどうぞ助けてください。この願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。アブラムは妻のサライと甥のロトと、彼らが得たすべての財産とカランで加えられた人々を伴い、カランの地に行こうとして出発して、彼らはカナンの地に入った。で、アブラムご一行様は誰がいますか。アブラムと妻のサライと甥のロトさんと、以上。カランで加えられた人々ですね。おそらく使用人というか奴隷というか、そういう人たちでしょうね。 で、かつ全ての財産ですから、この時の財産というのは、金とか銀とか、もちろんそれもあったでしょう。でもそれだけじゃないですね。アブラムっていう人は何屋さんだったかっていうと、羊屋さんですよ。羊飼いです。だから羊とかヤギとか、ラクダとかいっぱい飼ってたはずですよ、財産として。どこからどこに行くんでしたっけ。カランからカナンですね。もちろん行き先は分かんなかったんですよ。神が示す地に行きなさいって言ったわけですから、それがカナンであり、カナンであったってだけですから、おおよその距離ですけど、640キロですって。640キロって言ってもなんかよく分かんないです。久米島が、24キロだったら何周分になるかとかちょっと計算してもどうせ意味分かんなくなるんで。東京から大阪までがだいたい500キロです。だからそれよりも長い距離です。今だったら新幹線とかだったらね、もっと早いですけど、車だったら8時間ぐらいですか。新幹線だったら2時間3時間ぐらい。で、640キロっていうとだいたい岡山ぐらいです、東京から。皆さん歩いてみますか、その距離。すごい健脚というか足が強い人が歩いたとしたら、もしかしたら1週間ぐらいで歩くかもしれないですね。でも誰が一緒でしたっけ。妻のサライもいました。おいのロトもいました。で、カランで加えられた人々が結構いたはずです。全ての財産、羊の歩きスピードってどのくらいですかね。ねえねえって言いながら後ろからついてくるわけですよ。で、それをみんなその、羊ですから、その人間と同じのを食べなさいって食べないですからね。ちゃんと水を確保しながら移動するわけですよ。ちょろちょろちょろ移動して水を飲む。はい、ちょろちょろちょろちょろちょろちょろって、どのくらいかかったか分かんないですけど、その640キロを移動したんですよ。なんでそんなめんどくさいことするんですか。だってカランでいっぱい人がいて、その奴隷というかその使用人もいっぱいいて、で、全ての財産だから持っていくだけのたくさんの財産もあったわけじゃないですか。なんでわざわざ出ていくんですか。神が行けって言うからですよ。それしかないんですよ、アブラハムが引っ越す理由は。信仰で冒険したんですよ。どうなるか分かんないけど、ここでのカランでの生活は裕福だし、でもう慣れてるし、お父さんもここでそのずっといたし、死ぬまでお父さんの墓もあるし多分。じゃあここで住もうにはならなかったんですよ。神が行きなさいって言ったところに彼は信仰で踏み出したんですよ。そしてカナンの地に着きます。カナンの地っていうのは、カナンってどっかで聞いたことありますね。誰の子供でしたっけ。いや、アルフが答えてくれたかもしれないですね。ハムさんです。セムさんです。どっちですかね。ハムさんですね。呪われよカナンって言われたんですよね。そのカナンの、子供たちです。それが民族となってカナン人となって、そのカナンの地に住んでたわけです。全然呪われてないですね。裕福だったはずですね。後でそのヨシュアとかの時代には父と蜜が流れる地っていうふうに言われてたのに、全然呪われてないじゃないか。でも呪われてるんですよ。たとえそのこの地上で裕福になってたとしても、全てのものにあふれてたとしても、土壌が豊かでいろんな作物が取れて動物がいっぱいいて、その お金も裕福だったとしてもそこで誠の命を失っては何の意味もないんですよ。イエス・キリストもおっしゃいましたね。この地上すべて儲けても誠の命を失ったんだったら何の意味があるかって。カナンは誠の命を受け損じたんですよ。結果としてこの神に従わないからイスラエルの民が帰ってきた時にカナン人はこの土地から追い出されます。確かにそのノアが言った通りになったんですよ。そのカナンの地です。でそのカナンの地で神はアブラムに現れます。6節からお読みします。アブラムはその地を通って行き、シケムの場モレのカシの木のところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。ここで神はアブラムに現れてくださるんですよ。現れて何をしたんですか、神は。アブラムを祝福してアブラムに約束を与えましたね。7節、あなたの子孫に私はこの地を与えるって。でこの約束はアブラム、後のアブラハム、イサク、ヤコブって受け継がれていったんですよね。そしてその約束をアブラムはいただいて、主のために何をしたかというと祭壇を築いたんですよ。そこでやったーって言って終わったんじゃないんですよ。そんなもうあり余るほどの恵みというか、こんな私がこんなそんな祝福を受けていいんですかっていう、その印というか神に対して祭壇を築いたんですよ。祭壇っていうのは聖書を通して見てみると 何をするところかっていうと、生贄を捧げる場所です。祭壇っていうのはですよね。その祭壇の上にその動物をバーベキューというか焼いて、でその灰にするんですよね。覚えてますか、生贄の種類3種類、在家の生贄、和解の生贄、全書の生贄です。在家の生贄はもうまた後でやりますけど、後でっていうのはその何年か後に、多分レビ記とか民数記とかに行ったらもう嫌だっていうぐらいやると思いますけど、在家の生贄っていうのはそのままですよ。罪を過ぎ越していただくための、その罪を許しを得るための生贄です。和解の生贄は神との関係を回復するための生贄です。そして全焼の生贄はノアもやりましたね。ノアも箱舟を降りて祭壇を築いて、全焼の生贄をそこで捧げたんですよ。献身を意味するんですよ。こんなによくしてくださったあなたに、私は私のすべてをあなたに捧げますっていう献身のための生贄が全焼の生贄です。そういう生贄を捧げるのが祭壇です。つまり自分と神との関係とか、その罪を許されるから神との関係が回復されるというか、関係が与えられるし、関係が与えられてさらにその神を知って、あ、本当にこの神は素晴らしい方だ、だから私はあなたに全て私自身を捧げますっていう、それを表す場所が祭壇ですよ。神の恵みを覚えて、神に目を向けて、私はあなたのものですっていう、そのことを明らかにするというか、そのことの記念になるというか、その神に目を向けて神に私を捧げますという場所ですよ。それが祭壇です。アブラムはこの神からの約束を受けて祭壇を築いたんですよ。これからしばらくそのアブラムの話、そしてアブラハムの話をメッセージの中で話していくと思いますけど、創世記の中の その前半部分は 行く先々じゃないですけど、結構いろんなところでアブラハムは、祭壇を築いています。そうやって神が私に良くしてくださった、神がここまで私を導いてくださった、神は本当に素晴らしい方だ、神は恵み深い方だ、その方に私は生贄を捧げよう、私は自分自身を神に捧げよう、そういう場所をいっぱいいっぱい作ってたんですよ、アブラハムは。このアブラムもそうです。この8節で、8節を読みますね。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。ちょっと飛びますけど、13章の3節の後半を読むと、後半と4節を読みますね。ベテルと愛の間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。なので、この7節と8節のその祭壇って言ってるのは違う場所とか違う祭壇じゃなくて同じ祭壇ってことですよね。大丈夫ですね。ベテルと愛の間で以前天幕を張って張ったところ、そこは彼が最初に築いた祭壇の場所なので、最初って言ったら最初です。祭壇を築いたんですよ、7節で。でそれはベテルとその、愛の間というか、そこら辺ですね。で天幕を張って、だから7節と8節はその時間的に言うと結構オーバーラップというか、同じ時期に起こっているような感じです。アブラムはまずここに一番最初に祭壇を築いたんですよ。そして神に祈ったんですよ。神との関係をそこでつけたんですね。9節、それからアブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。ネゲブはイスラエルのずっと南の方です。でネゲブというと、もう砂漠地方で何もない、そんな感じです。何もそこまで行かなくてもいいのにって思いますけど、アブラムは行ったんですね。主が導いておられたかもしれませんね、そこまでずっと。10節からアブラムは、エジプトへ下っていきます。さてこの地には飢饉があったので、この地っていうのはネゲブですね。アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ、あなたが麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にも良くしてくれ、あなたのおかげで私は生き延びるだろう。アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。パロの高官たちが彼女を見て、パロに彼女を推奨したので、彼女はパロの宮廷に召し入れられた。パロは彼女のためにアブラムに良くしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。信仰の父アブラハム、彼が信仰をなくしたんですよ、ここで。どういう信仰かっていうと、神が導いてくださったところに神の助けがあるっていう信仰を失ったんですよ。怖くて、自分の命が取られるっていうことを恐れて、当時この当時のエジプトですけど、そのファラオ、エジプトの王様ファラオが、女性を気に入ったとしたら、その女性をそのハーレムその囲うというか、そのハーレムに自分の妻としてその召し入れていいっていう、その特権があったわけですよ、ファラオには、王様には。 でもし夫がいる場合、その女性に夫がもし拒んだら殺してしまっていいんですよ。そういう時代です。だからアブラムはすごい怖かったんですよ。自分の妻がものすごく美しいということを自分で知ってたので、でこれその妻が、あ、妻というかサライが私の妻です、サライのことを私の妻ですって言ったら、エジプト の, そのパロは私のところに来て、その私を殺すだろうと。でその妻であるサライを自分のところに召し入れていくだろうって、怖い怖いよ怖いよってビビったんですよ。神に頼るっていうことがここに何も書いてないので、神に頼らなかったんですよ、アブラムが。励まされますよね、聖書って。信仰の父と称えられているとか、そういうふうに言われているアブラム。彼でも失敗するんですよ。ノアも失敗しましたね。アブラハムも失敗しました。神に助けてって言えば必ず助けてくださったはずなのに失敗しましたよ。そしてアブラムは怖くなって、どうしたかっていうと、自分で策を練ったんですよ。神に助けてって言わないで。しかもその恐怖っていうのは、ああ自分の最愛の妻のサライが王様に、そのファラオに、エジプトの王様に取られてしまう、うわどうしようっていう、その恐怖じゃないんですよ。アブラムが抱えてた恐怖っていうのはどういう恐怖かっていうと、妻は関係ないんですよ、どうでもいいんですよそこまで言っていいか分かんないですけど、でも一番恐れてたのは自分の命が取られるってことですよ。怖いなって、殺されちゃうって。彼の言い分を聞いてくださいよ。13節、どうか私の妹だと言ってくれ、そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれ、あなたのおかげで私は生き延びるだろうって、餌になってくれって。妻にそんなこと言えるんですね。ふこさんに言ったらどうなるか怖い怖い私死にたくないから、あなたそのどっかの男のあのところに入りなさいみたいな、そんなことですよ。ありえないですよ、そんなこと。自分の保身のために。でもアブラムはそういう策を練ったんですよ。人って知れてますね。自分が一生懸命考え出して、自分のその恐怖からその救い出すという、せいぜい自分の身を救って終わりですよ。そこで犠牲になる人とか、そこで巻き込まれる人とか、そういう人たちのことって結局関係ないんですよ。アブラムでさえ。アブラムの策は、サライを自分の妹として偽ろうって。まあ確かに、その血筋で言えば、サライはアブラムの妹に当たります。もっと後で出てきますけど。なので妹という言い分は確かに通ります。でも妻だっていう事実を言わなかったんですよ。そこは大きいですよね。大丈夫ですね。そして自分を兄として扱い、夫じゃなくて、そうすると兄としてなれば、その兄として妹を差し出すんだから、パロはエジプトの王様は私によくしてくださるだろうと、そして私を殺さないで済むだろうって、そう考えたんですよ。だからそうしてくれって。14節16節にあるみたいに、アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。パロの高官たちが彼女を見て、パロに彼女を推奨したので、彼女はパロの宮廷に召し入れられた。パロは彼女のためにアブラムによくしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。どう思ったんでしょうね、アブラムって、この時。しめしめって思ったんですかね。わかんないです、そこは。天国に行ってまた聞いてみましょうか、このことも。あの時どう思ってたんですか、アブラムさん。アブラハムさんって。光 くなって教えてくれますね、きっと。本当に自分は愚かだったって。でもアブラムのその考えたこの作戦通りにことは進んだんですよ。彼が危惧してた通りに、恐れてた通りに、やっぱりエジプト人はサライをそのパロの元に連れてったんですよ。そしてやっぱり自分はお兄さんだということで、そのサライを差し出したがゆえに、16節のみたいに彼女のためにアブラムによくしてやったんですよ。男女の羊の群れも牛の群れもロバも男女の奴隷もメロバもラクダを所有するようになったんですよ。ものすごいリッチになったんですよ。アブラムはパロからそのサライの家によくしてもらって金持ちになったんですよ。じゃあみんなで自分の妻を差し出して金持ちになりましょうっていうことじゃないですよ。かわいそうに妻。誰でも弱さを持ち合わせてるっていうことが学べます。戒めでもあります。アブラムはお金持ちになりました。やったー、これでそのやっぱり神はその全て良くしてくださるみたいな。でも悪いことは悪いことですよ。アブラムはこの後イシュマエルを産みますね。誰によってでしたっけ？ハガイ？ハガル。ハガイって預言者ですね。ハガル。ハガル何人ですか？エジプト人ですよ。どこでこのハガルがこのアブラムの家族というか、アブラムのその一行に加わったかっていうと、カランじゃないですよ。16節にあるみたいに、おそらくですよ、もちろん分かんないです、書いてないんで、ファロがこの時に男女の奴隷としてその差し出した、よくしてあげるっていうふうにあげた中に入ってたはずですよ。そして自分で自分のその蒔いた種を必ず刈り取るんですよ。そうやってどれだけ痛い思いをしたかですよ。痛い思いをするんですよ、必ず。帳尻は絶対に合います。でもその誰でも弱さを持ち合わせている中で、アブラムでさえその弱さを持ち合わせてたんですよ。怖いよって、神に期待するとか、神にお信頼して、神が助けてくださるから大丈夫なはずだっていうふうにならなかったんですよ。僕にも弱さがあります。皆さんにも弱さがあります。その弱さが明らかになるときにどうするかですよ。自分のその弱さを嘆いて何もしないか、何もならないですね。自分の弱さを補うために、自分で一生懸命いろんなことを考えて、こうしよう、ああしよう、こうしよう、ああしようって言って、自分のその策を持って解決に至らしめるのか、その弱さを神の前に持ってって、弱い私がいますって、助けてくださいって、神を信頼できない私がいます、助けてくださいって言うのかですよ。許せない、愛せない人が目の前にいます、もしこの人のことをもう愛するって決めたぞとかって言って、そうやって自分の心というか弱さに目を止めないで、それをその自分の心に偽って、この人を愛してるつもりになるのか、もしくはその弱さを認めて神に助けてくださいって言うのか、大きな違いを生みます。17節。しかし主はアブラムの妻サライのことでパロとその家をひどい災害で痛めつけた。これも励ましです。神はアブラムが完全に神の前に完全か完全でないか不完全かっていうのは関係ないんですよ。神にとってその ご自分の約束を果たすっていう上でですよ、約束したことは必ず神は果たすんですよ。相手がどうだとか関係なく。ここでアブラムが何か正しかったから神がパロの家に災害を持たせたわけじゃないんですよ。神が神のゆえに、神がその忠実とかその誠実な方であるがゆえに、約束したことを絶対に曲げないで必ずやり遂げてくださる方であるがゆえに、恵み深い方であるがゆえに、神がですよ、アブラムがどうだとかじゃなくて、神がその約束を果たすために神はパロとその家をひどい災害で痛めつけたんですよ。18節からお読みします。そこでパロはアブラムを呼び寄せていった。あなたは私に一体何ということをしたのか、なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか、なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。だから私は彼女を私の妻として召し入れていた。しかしさあ、今あなたの妻を連れて行きなさい。パロはアブラムについて部下に命じた。彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物と共に送り出した。神は12節のその最初の部分で、もしアブラムが彼の生まれ故郷、彼の父の家を出て神の示す地に行くんであれば、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となるって言ったんですよ。あなたを大いなる国民とするって、その子孫アブラハムの子孫を祝福するって約束されたんですよ。その子孫はどの子孫かというと、神はもうすでにアブラムと、後のアブラハムとサライ、後のサラ、アブラハムとサラのその間に生まれてくるイサク、そしてヤコブ、そういうその羊を神はもう決めておられたんですよね。それを果たすために神はパロの家にひどい災害、パロの家をひどい災害で痛めつけたんですよ。もしここでアブラハムが神に信頼して助けてくださいって、怖いけどこれ本当のこと言いますよって、このサライは私の妻ですって言ったら、パロはどうしてたんでしょうね。神が背後におられるわけだから、アブラハムが殺されるなんて絶対ありえないですよ。神は必ず常にベストっていうのを持っておられるわけですから、その上で導いておられるわけだから、そうやってセカンドベスト、その次のもっと悪いので満足しちゃうっていうか、結局その自分が蒔いた種を刈り取って痛い思いをしてしまうんですよ。自分のその考えた策で行こうとすれば、アブラムも後々痛い思いをしますよ。ハガルのことで、イシュマエルのことで。でもありがたいことに、神はアブラムの不完全さに関係なくご自分の約束を果たされる方なんですよ。私たちに対しても同じ誠実さを持って神は望んでくれます、くださいます。ありがたいことに神は私たちに対して約束をしてくださってます。キリストを信じる信仰によって義と認められるって、どこに書いてあるんですかそんなこと。ローマの3章の22節から24節、箇所を主法にも書いてあります。ローマの3章の22節から24節、すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。 すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。イエス・キリストを信じる信仰による神の義なんですよ。すべて信じる人に与えられるんですよ。信仰によってキリストを信じる信仰によって義と認められるっていうのが神の約束です。ガラテヤの2章の16節にも書いてありますけれども、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされることを知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。律法によって義と認められるんではなくて、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるんだっていう約束があるんですよ。神は私たちに働きによって完全になるっていうことを別に願ってないんですよ。働きによって僕ら律法すべて613すべてを守ることによって完全になる、義とされるっていうことを神は願ってるというか、これを求めてないんですよ。私たちがイエス・キリストを信じる信仰によって神は義と認めてくださるっていう約束を与えてくださったので、その約束によって僕らが今もうすでに完全にされてる、完全にされてないというか、完全にされてる人もいないでしょうけど、今自分が不完全だとしても、神はその約束を守られる方だから、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちはもうすでに義と認められてるんですよ。今私たちが私たちの不完全さっていうのはそこには関係ないんですよ。もちろんイエス・キリストを信じる信仰っていうのには自分の罪が分かる必要がありますよ。そしてその罪が十字架によって、イエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったことによって贖われたということを信じる信仰ですから。その信仰を持って、そしてもちろんその神が完全になるように完全になるということも願っておられるわけですから、そこに向かって追求し続けている限り、イエス・キリストにあるその信仰を保ち続けている限り、助けてくれ助けてくれって言いながら、そうしている限り、私たちが今不完全でも、この瞬間にでも、この不完全な自分をも神はキリストのその贖いのゆえに、また神の恵みのゆえに、この罪を贖ってくださって、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認めてくださるんですよ。アブラムがこの罪を犯している時に嘘ついて自分の奥さんをそのパロに差し出して、その時に、その真ん中で神はご自分の約束を果たされるために、神はパロとその家とにひどい災害で苦しめたんですよ。それを与えたんですよ。アブラムが神の約束された祝福を得るためのその条件を飲んだからですよ。彼の生まれ故郷、父の家を離れて神の示す地に行くって。何もアブラムが私その全て完全になりなさいっていう条件別に入ってないですもん。僕らもイエス・キリストを信じる信仰で不完全だからイエス・キリストを信じるんですもんね。完全にされてもう完全だったら意味わかんないですよ。イエス・キリストが死ぬ意味ないですもん。十字架で苦しむ意味ないですよ。私たちが義と認められるためにこの聖書が言っている、神が願っておられる全てのことをもう逐一365日24時間全部できるようになったら義と認めるって言ってないんですよ。神はその失敗します、不完全です、それも全部含んだ上で神は 義と認めますって言ったんですよ。正しい唯一の方、その方、義なる方、イエス・キリストが私たちの罪のためのなだめの供え物として十字架でについて苦しんで死んでくださったがゆえですよ。その方の義が私たちに与えられるんですよ。その信じる信仰によって。私たちの義なんて神の前に立ったらもうなんかもう塩かけられた波くじみたいなもんですよ。一瞬にしてなんかしょぼしょぼしょぼってなって何にもないですよ、私たちの義なんて。でもキリストを信じる信仰によってキリストの義が与えられるから、神の前に立ってもそのまま、あ、正しいって、神が完全であるようにあなたは正しいっていうふうに見られるんですよ。がゆえに私たちは御国を相続することができる、天国に行くことができるんですよね。あなたが完全になったら、私が完全になったら、私はあなたを私の子として認めますとは言ってないんですよ、神は。あなたが完全になったら、私はあなたを喜ぶ、私を愛する、そんなことも言ってないんですよ。私たちが不完全な時からもすでに神は愛してくださってたんですよ、私たちのこと。私が神に向く前から、私たちがその神を求めるはるか前から、もうすでに2000年前にイエス・キリストという方を十字架につけて与えてくださったんですよ、私たちに。それが何よりの証拠ですよ。私たちが今正しい正しくない関係ないんですよ。正しくないことを、不完全さを認めて、その罪があることを認めて、神の前にへり下って、すいません、私はあなたの基準に照らし合わせて間違ってますって、罪人です、どうかこれを許してくださいって、そしてイエス・キリストが十字架で死んでくださったがゆえに私が義と認められる、そのことを信じますっていう、その信仰のゆえに、神は信仰のゆえに私たちを正しいと認めてくださるんですよ。それが約束ですよ、神が。私たちがどうであれ、私たちの背景がどうであれ、私たちが犯してきた罪がどうであれ、私が今抱えている背景がどうであれ、皆さんが今抱えている背景がどうであれ、関係ないですよ、神には。パロはアブラムを送り出します。返せとは言えなかったんですね。だからそもそももしアブラム、これも全部もしの話ですからね、聖書に書いてないのでもしの話です。アブラムが自分のサライのことを妻だとちゃんと言った上で、そのパロのところに行ったら、きっとパロはその神によって好意が与えられて、アブラムに対して良くしてあげたはずですよ。もしかしたら同じぐらいか、もしくはそれ以上の祝福を、その神がパロを使ってアブラムを祝福したはずですよ。そのぐらいのことを神は簡単になさる方ですよ。だってパロはここでアブラムの財産取らなかったんですよ。返せっつって。もしそうやって最初から神を期待して神を信頼していれば、ハガルのこととかもなかったかもしれないですよ。たらればはもうないですけど、起こったことだから。でも私たちも一緒ですよ。あの時神にもっと信頼してたら、こんな痛いその身を刈り取らなくて済んだのに。あそこで自分のその策に溺れなければ、シンプルに神に頼っていさえすれば、こんな痛い刈り取りしなかったのに。確かにその場しのぎはできたけども、ああなんて痛い思いを今してるんだろうっていうことがなかったはずですよ。でもありがたいことに、今日のその最後はここで締めくくりたいんですけど、ありがたい話で13章の1節から4節まで、今日の箇所です。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライと全ての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けて、ベテルまで、すなわちベテルとアイの間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。神の恵みです。神の目の前で失敗しても、 神にその自分の弱さが露呈したときに、神に頼らないで自分の策に頼ってしまってぐちゃぐちゃになって、結果その神の恵みによって救われてきたっていう、そのアブラムがカナンの地に戻ってきて、しかもその戻ったところっていうのがどこかっていうと、彼が最初に築いた祭壇の場所ですよ。違法の土地から神が別に与えるって約束しなかったそのエジプトの地から約束の地へ移ってきたんですよ。神の前に、神がもともと導いてきたところに、アブラムは妻のサライと甥のロトと全ての所有物といろんなものを持って非常に富んでたわけですから、奴隷もいっぱいいたはずですよ。みんなで来たんですよ。ベテルまで行って以前天幕を張ったところに行ったんですよ。そして最初に祭壇を築いた場所に戻ったんですよ。思い出すでしょうね、神がアブラムに与えた約束も。ああ、この地を与えるって神がおっしゃってくださったんだよな、そういえばそこでって。こんな自分であるにもかかわらず神はその約束を果たそうとしておられるんだよなって。神との関係を求めて自分が全焼の生贄をおそらく捧げて、あなたに従いますって、自分自身をあなたにその捧げますって言った場所だよなって。そこに神はアブラムを連れ戻してくださったんですよ。神に頼らないで罪を犯して自分の策に頼って、もうどうしようもない自分を、神がそのどうしようもないシチュエーション、どうしようもない状況からアブラムを救い出して、妻のサライも甥のロトも全てのその所有物も全部持って、神がどこに導かれたかっていうと、スタート地点ですよ。一番最初に神との関係を喜んだ、神が与えてくださった恵みを本当に心から感謝した、そして神のために祭壇を築いたその場所に神を戻してくださったんですよ。ありがたいですよ。ノアも箱舟から出てすぐに祭壇を築きました。彼がその祭壇を見るたんびに思い起こすことですよ、きっと。あの洪水はひどかったなって。私たち以外のそのたった8人だけがそこで生き残ったんだよなって。ただ私は神の目に恵みを見出してただけなのにって、ブドウ酒飲んで酔っ払っちゃったなって、そんな爪の甘い自分だけども、神は私に恵みを注いでくださったなって。アブラムもそうですよ。ここで地を相続することを約束された場所、その場所に祭壇を築いたわけですから、こんな身に余る光栄というか身に余る祝福を、その恵みを受けた場所は受けたんだよなって。神はそんなに恵み深い方なんだよなって、それを見るたびに思い起こしたはずですよ。私たちの祭壇はどこにありますか？私たちに祭壇ありますか？私の人生の中に、あなたの人生の中に祭壇はありますか？神との関係を喜んで、神との関係を求めて、ああ本当にこの神に私を従っていきたいっていう、それを決めたその場所ですよ。私たち毎回毎回毎週毎月1回聖餐式しますけど、私を覚えてこれを行いなさい、私のこの悪い私のために十字架で苦しんで死んでくださったイエス・キリストを覚えるんですよ。それが一個の大きな祭壇のはずですよ。初めの愛に戻るんですよ。ああそうだったって、いろんなことがありすぎて、その神が私を愛してくださったっていう、キリストを与えるほどに私を愛してくださったって、こんな私の罪を許してくださった、ああそうだったっていう、この恵みの関係に引き入れてくださったっていうことを吹っ飛んでしまうんですよ。 でも神はそこに連れ戻したいんですよ、皆さん。私を十字架を見て、私はあなたを愛したよって、ほらほらほら十字架だよって、あなたを許したよって、ここの場所に戻っておいでって、あの時に私との関係を喜んだじゃないかって思い起こさせてくださるんですよ、神は。毎日の生活の中で私たちは祭壇を築けますよ。ああ、あの時に神に祈ったら、こんなあんな自分であったのにもかかわらず神は良くしてくださったなって、あの神を覚えようって、ああそうだ、あの時に本当に罪が許されたっていうその感覚というか、罪が許されたっていう信仰が与えられたって、ああそうだったなって、そこに祭壇気づくんですよ。そこに戻ってこれるようにするんですよ、何回も何度も何度も。神をその 今の難しいシチュエーションというか、その状況の中にあったら、その中にあっても何も信じられないよってなったら、その自分が築いてきた祭壇を見てくださいよ。恵みの数々を思い起こしてくださいよ。詩編の103編にあるみたいに、全てをもう信じられないよってなったら十字架を見てくださいよ。私たちの一番大きな祭壇がそこにあるはずですから、キリストを信じたのであれば。その時こそ私たちに誇るものなんか一個もないですよ。あんなに神から離れてて、あんなに神の願っていることから全くかけ離れたことを追い求めていて、神が願っておられることとか全然関係なかった私を神は救ってくださったんですよ。そして義と認めて永遠の命を与えて天の国に御国に引き入れますって言った、その約束を全部ボーンって一気にキリストによって与えてくださったんですよ。そこに戻っていけるんですよ、私たちは。教会はその祭壇をみんなで築こうねっていうところですよ。神の愛って素晴らしいよねって、神が私たちを愛しておられるね、そうだったねって、私たちのその罪もその悪も、私たちの中にあるこのキリストに従いたくないよっていう、だってって思うその思いも全部神は知っておられて上でイエス・キリストを与えたんですよって、ああそうだったそうだった、ありがとうございます。そのために私たちは祭壇築けるんですよ、刻んでいけるんですよ、神の愛を私たちの人生に。でそれでズルズルってその滑り落ちそうになるときに、その祭壇というかその刻みにこうしがれるんです。しがれるしがみつけるんですよ。ああそうだったあの時に、ああそうだったあの時に、よくしてくださったなって。それが私たちその教会の人間関係の中でもっともっと増えていくといいですよね。そういえばあの時そうだったじゃないか、だから大丈夫だよ、そういえばあの時そうだったですよねって、だから大丈夫ですよって言われて言う、神がおられるから大丈夫だよって。十字架を見ようよって、神が愛しておられるからって。私たちが今不完全、そんなの関係なかったじゃないかって、不完全だからこそイエス・キリストが苦しんで十字架で死んでくださったんじゃないかって、神は私たちをその祭壇のある場所に、私たちを初めの愛に戻したいんですよ、いつもいつも、毎回毎回毎回毎回、ああそうだったって。だから神に従っていこう、だからよし互いに愛し合っていこう、それを思い起こしてほしいんですよ、みんなに、私たちに。祈ります。天の神のお父さん、あなたの恵みありがとうございます。あなたがまず私たちを愛してくださったこと、私たちがあなたの敵であったときに、あなたのことを何も知らなかったときに、もうすでにあなたの御子であるイエス・キリストを使わせてくださって、苦しんで十字架にかけてくださったこと、そのことありがとうございます。主よ、どうぞそのことを知って本当にあなたに従っていきたい、あなたを愛していきたい、あなたの命令に従っていきたい、あなたが願っておられることを自分の思いとしていきたいって、そうやって本当にそのあなたとの関係を喜んだ初めの愛、 また築いていったその祭壇に僕ら目を留めることができますように、あなたのその恵んでくださった恵みの一つ一つを数えることができますようにしよう。どうぞ祝福してください。どうか助けてください。失敗して自分自身に目が止まって、ああもうこんな不完全な自分嫌だって、もうこんな不完全な自分はもう神は愛さないとかっていう時に、主よどうぞあなたが僕らをその初めの愛のところに戻してください。あなたがどれだけ良くしてくださって、どれだけ本当に私たちに恵みを注ごうとしておられるのか、そこで気づくことができますように、主よどうぞ私たちを助けてください。またこの教会の関係をあなたにあってさらに祝福してくださるようにお願いします。お互いがそうやって祭壇を築いて、本当に神って素晴らしい方だよね、あそうだったそうだったって言い合えるその関係をどうかキリストにあって与えてくださるようによろしくお願いします。私たちがますますあなたに従っていくものとなれますように。弱さはありますけども、その弱さの中であなたを覚えてあなたに叫び求めていけるほどになれますように、自分の力とか他の人の力とかに頼るんじゃなくて、あなたに頼ろうっていうふうに思えるほどに、あなたを信頼してあなたに従っていくことができるように、主をどうぞ助けてください。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。